はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはパスの意味が時代とともに変化したという話をしていきたいと思います。今日はバスケットの技術的なお話ですね。NBA が始まってですね、シーズンも中盤に差し掛かったところ、まあ今40試合ぐらい経過したところでしょうか、なんですけれども、まあ今シーズン非常に面白い試合、面白いチーム多いなと思ってて、今現時点でですね、クリーブランドキャバリアーズとオクラホマシティサンダーが東西の首位ということですね。で、これがつい先日直接対決、1月8日8日だったでしょうか、直接対決が行われて、非常に注目をしました。私としては、まあ今回の今シーズンの NBA ファイナルの候補じゃないかなと思うんで、キャブス対ね、サンダーの試合、これ面白いなと思いましたね。で、具体的にどういう特徴のチームかっていうと、キャバリアーズは今シーズン、ナンバーワンのオフェンスという感じなんですね。で、一方で、サンダーの方はナンバーワンのディフェンスということで、まあ、この辺についてはね、私よりももっともっと面白い分析をされている YouTuber の方いらっしゃいますので、調べていただいてもより詳しくね、楽しんでいただければと思うんですが、まあそういう試合がありましたと。で、結果的に、試合はですね、129対122。というスコアでクリーブランドキャバリアーズが勝ちましたが、まあその試合を見ててつくづくですね、オフェンスの組み立て方が時代とともに本当に変わったな、特にパスの意味っていうのが変わったなって思いました。攻め方としては分かりやすく言うとですね、キャバリアーズの方は一度ペイントにアタックをし、そこからの合わせの動きがものすごくうまいっていう感じですね。はい、ペイントにアタックをして、そして合わせの動きが本当に整理されているというところが勉強になりました。はい、で、まあペイントアタックはもちろんピックアンドロールだったりとか、あとサイズを生かしてですね、ローポストアップすることが結構多くて、その辺もね、本当にこうチームで攻めてるなっていう印象を受けましたね。で、一方オクラホマシティサンダーの方は、なんといってもですね、エースのシェイジェルギス・アレキサンダーですね。SGA ですね。彼がもう今世界ナンバーワンのスコアラーと言っていいと思いますが、シェイが31点取ったということで、まあ、いろんな動きはもちろんあるんですけれども、SGA のアイソレーションが中心であるということですね。で、これを見てて、思ったのは、まずサンダーのオフェンスね。エースにボールを預けて、パスの回数が少なければ少ないほどミスが減るっていう考え方ができるなって見てて思ったんです。うん。エースのシェイに渡します。アイソレーションをします。そしてスコアまで行きますとなれば、パスの回数が極論0回でもオフェンサー成り立つわけですよね。だから、それっていいのかっていう感じにも聞こえるかもしれませんが、ある意味パスの回数が減れば減るほど、ターンオーバー、ミスで終わる可能性が減るっていうことにもなるんですよ。はい。まあ一方でね、まあもちろんサンダーもそうですけど、キャバリアーズのように一旦攻めた後、ね、合わせの動きでもってパスをさばくってことがすごく重要で、今現代のバスケットだとどんどんスピードアップしてるし、その1対1の重要性が増えてるし、昔みたいにひとまずパスを回して回してズレを作るというよりは、なるべくシンプルにアイソレーションとかピックとかポストとか1対1や2対2のシンプルなプレーで、まずは攻めると、うん、そこにパスの回数を割かない、ね、パスの回数をなるべく減らして攻める、攻めた後にさばくっていう、まあ、順番が変わってきたんじゃないかなと思います。ちょっと話まとめますね。昔のバスケットボールだとひとまずパスはどんどん回せと、うん、ひとまずパスはどんどん回せと、で回してるうちにディフェンスがずれてくるから攻めろっていう感じのバスケットだったと思うし、私もそういう風に教えてた時期が長かったし、それがパスの意味だったと思うんですね。ひとまず回せがパスの意味だったと思うんです。ただ時代のルール的な変化とか、選手のそのスキルアップとかっていうものを考えて、時代とともにパスの意味が変わって、ひとまず回せじゃなくなって、まず攻める、その後合わせに回すっていう風にパスの意味が変わってきたなって思います。全体的にこれはもう、チームによってね、パスの回数っていうのは違うんですが、まあこと NBA だけ見るとどうなんだろう、 パスの回数は同じかやや減少傾向にあるのかどうなんだろう。ちょっとその辺も調べてみたいなと思いました。でもその意味が変わってきた。最初にとりあえず回す、ズレを作るための武器がパスだったのに対して、ズレを作った後に回すっていう意味に変わってきたなって思いました。分かっていただけますでしょうか。なのでですね、現代バスケットボールを子供たちは見ているし、やっぱり私たちはそれに、近づいてコーチングをすべきだと思うんですね。それが一番の今の現状の答えだから。だから私もコーチングし始めてかれこれ20年になりますけど、まあ、20年前のバスケットをそのまま教えるっていうことは、いろんな意味でマッチしないと。で、子供たちの方がややもすると、今のバスケットボールを知ってるのでね、なんでこんなことをやるんだとかね、やらないんだとかっていう批判にもつながっちゃうんで、私たちは現代のバスケを学ぶ必要があると思うんですね。で、その上で、まあ、パスの練習とか、まあ、例えば昔はね、スクエアパスとか、なんかこうパスをぐるぐる回す、とにかくパスして走る、パスして走るっていう練習が主流だったのは、昔の意味はパスをひとまず回して崩すっていう、そういうバスケットが多かったのに対し、今はそれあんまり必要ないかもなっていう、そういう提案です。それよりも、ドライブで行った後にキックアウトするとか、そういう攻めた後のパスを練習した方が良いかなっていうふうに、NBA の、首位対決の試合を見てて、大きく意味が変わってきたんじゃないかなというふうに思ったので、今日はその気づきを共有させていただきました。どうだったでしょうか。パスの意味変化ということで、ひとまず回すという時代が終わり、攻めた後に回すっていうふうにパスの意味が変わってきた。私はそんなふうに思いました。何か賛成意見、反対意見ね、ありましたら、新しいアイデアありましたら、ぜひコメント欄にてお寄せいただきたいと思います。まあ私のね、仮説なので、合ってる、間違ってる、いろいろあると思うんですが、あなたの考えるヒントになれば嬉しいなと思います。高評価、それからチャンネル登録もお待ちしております。毎日更新の励みになりますので、ぜひ、ポチッと押しといてください。よろしくお願いします。ですね、そして、毎日ボイシーの方ではですね、コメントをいただいておりますので、はい。では、ボイシーの方でいただいたコメントを読み上げていきましょう。昨日の放送はですね、私が YouTube やってて本当に良かった3つのことということで、この放送、まだあんまり聞いてない方、日曜日なんでね、いると思うんですが、ぜひぜひ聞いていただきたい。もしかしたらですね、もしかしたらっていうか、もしよかったら、あなたにも YouTube 発信頑張ってほしいなというふうな、そんな願いも込めての放送でございました。影島さん、何事も PDCA サイクルですねと、現状維持は衰退。何か良い方向に進み続けるために変化し続ける三原先生の姿勢にいつも背中を後押ししていただいてますということで、いや、こちらこそ、こちらこそです。ありがとうございます。本日から2日間新人戦頑張りますということで、なるほど。日月、連休ですのでね、試合という方多いと思います。影島さん、ありがとうございます。また、研究室の方で、詳しく教えていただければと思います。宮崎先生は11月新人戦決勝の運営の後、帰宅しようと駐車場を歩いていたら、仙台商業の宮崎先生ですかと全く知らない人から声をかけられましたと。お話ししてみると、秋田県少年サッカーの指導されている方で、宮城の高校サッカーを勉強しに来たとのこと。なるほど。私が、畑先生のボトムアップをも学んでいることを知って、Facebook で知って、声をかけてくれたということで、全く無名の私のことを知っていただき嬉しかったです。そのようと同時に、SNS の力はすごいなと感じました。これと同じことが三原先生でも起きているんですね、ということで。そうなんですよね。やっぱり SNS 発信し続けると、自分の名刺代わりになるし、アウトプットのね、整理にもなります。まさに今日の放送なんかね、私が NBA の試合を見ての感想、これを人に伝えるということで発信してますので、まあ本当にこういう SNS の使い方、とてもプラスになる使い方ということで、宮崎先生アウトプットありがとうございます。という感じでですね、今日の発見感想気づき、または疑問質問、反対意見もありましたら、ぜひコメントをお寄せください。最後に2つお知らせです。1つ目は無料のメルマガ講座ですね。バスケの大学では無料のメルマガ発行しております。今登録していただきますと特典の教材もプレゼントしてますので、無料にてメールアドレスを登録の上ご視聴ください。そしてバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一覧内ページ見てみてください。研究室は1個前のチャプターに、そしてメルマガはこのチャプターにリンク貼っときます。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。